クリエイティブが輝ける組織をエンジニアリングする CEOFM、 オーガナイザーは T ちくばです。 CEOFM 第161回です。アイスブレイクなんですけど、私プライベートでですね、ネイルに行くんですよね。まあ男性なのにネイルって思われるかもしれないんですけど、まあなんか爪が結構二重爪みたいな感じで割れやすくてですね、ちょっとそのパソコンでずっとこう仕事するので、気になるんですよね。爪が当たったりとか割れたりすると。なので、ちゃんとケアしたいなっていうふうにずっと思ってたんですけど、プロに任せてしまいっていうことでですね、ネイルに行くようになって、まあ、早2年ぐらいかな、経ってるんですけど、まあ、ちょっとなかなかこのコロナ禍の影響でですね、行きづらかったんですけど、久々に、先日行ってきましてですね、ネイリストさんもですね、フェイスガードとかしてて、まあ、物々しい感じの、かなりコロナ感染に気を配った感じでやられてたので、ちょっと緊張的な感じもあったんですけど、まあ、無事になんとか、やってもらうことができたという感じです。本日の配信テーマなんですけど、神は細部に宿るという話をしたいと思います。英語では、God is in the details っていう言葉ですね。この言葉は、6月にオンラインで受講した認定スクラムマスター研修があってですね、そちらで紹介をされていた言葉です。で、アジャイルとは何かの下りの中で、書いてある内容だったんですけれども、まあ、抽象化は悪だよねと、まあ、現実の問題に対処しなさいという意味でですね、この神は細部に宿るという言葉が紹介をされていました。で、この神は細部に宿るという言葉、非常によく聞く言葉で、私も好きな言葉だなと思ったので、改めてこの言葉を調べてみたんですけれども、まあなんか誰が最初に言い出したかみたいな出典はですね、よくわからない言葉みたいですね。ただドイツの建築家とか、あと美術史家の人がいて、その方がですね、これ20世紀ぐらいに活躍した方なんですけど、その方々が言って、それで広まっていったみたいな言葉だというふうにされてるみたいですね。で、まあ、日本語で、一字が万字という言葉もあって、まあこれも似たような意味かもしれませんね。で、意味合いをですね、まあ改めて確認してみるんですけど、細かいところをおろそかにすると全体的に美しくならないとか、あと細部の論理を維持することによって、全体の論理が機能するみたいな、なんかそんな意味で使われてるようですね。で、余談なんですけど、悪魔は細部に宿るという英語もあるみたいで、このゴッドの部分がですね、デビルという悪魔という言葉に変わってる、デビルイズインザディテールズという言葉もあるみたいですね。まあ、なぜか英語のウィキペディアページがですね、このゴッドイズインザディテールズのページから、このデビルの方になんかリダイレクトがかまされてて、まあ、要するに同じ意味だっていうことなんでしょうけど、このデビルの方がですね、解説のページがあるというような状況になってました。まあ、要は細部が肝心というような感じの意味合いで、両方とも使われてるっていう解説が書いてありますね。まあ、クリエイティブな側面からですね、この言葉は私完全に同意なんですけれども、まあ、エンジニアリングとか組織の文脈で見るとどんな感じなのかなっていうのをちょっと考えてみるんですけど、エンジニアリングに関してはですね、やはりその、まあ、何度かこのポッドキャストでも話してるんですけど、まあ、品質をですね、スケジュールとか予算とかとどう折り合いつけるかみたいな問題になってくるなっていうのを感じています。で、112回の配信で作り込む品質を決める権利がどこにあるかみたいな話をしたんですけど、まあ、まさにですね、この辺の折り合いをつけていくっていうのは、まあ、エンジニアリングの、なんていうんですかね、こう腕の見せ所というか、まあ、対話によってですね、こう決めていくみたいなプロセスが重要になってくるのかなっていうのを思いました。で、もう一つはですね、理論よりも実践が大事だなっていうことですね。まあ、理論を別に軽視するわけじゃないんですけど、まあ、実践の方により重きを置くというような感覚が必要なんだろうなと思っています。踊る大捜査線というですね、ちょっと古いですけど、刑事ドラマがあってですね、このドラマの中で有名なセリフがあって、まあ、事件は会議室じゃなくて現場で起こってんだって言って、現場の、まあ、主人公が切れるみたいな、そういう場面が、まあ、有名なんですけど、まあ、まさにですね、こんな感じで、まあ、現場のですね、声とか、現場で起きてることみたいなのを大事にするっていうのも、まあ、組織的な観点で言うと非常に重要なのかなというふうに思います。私自身が思い出すのがですね、 富士通にいた時にですね、まあ大昔ですけど、十数年前ですけど、まあその時に結構偉い人たちがたくさん集まって、まあ30人ぐらいとかですかね、集まって、こう午前会議みたいな議論する場があるんですけど、まあそういったところで、大体こう発言してもですね、まあためにする議論みたいなことをやってて、で、じゃあ実際それ誰がやるのっていうとシーンとなるみたいな、誰も手を挙げたりしないし、建設的な発言できないみたいな、そんな場面何回も直面したことがあって、これ微妙だな、みたいな、ただ学生がお遊びで集まって、なんか、議論してるのとはわけが違うわけで、まあ、現実的にですね、社会人になると物事を前に進めなきゃいけないわけなんですけど、それを抜きにして、まあ、ただ議論してても意味がないと思うんですよね。まあ、そんな感じで、ただの、まあ、ためにする、まあ、議論とか理論みたいなものっていうよりは、まあ、どうやったらですね、現実的に世の中を良くしていけるのかとか、価値を生み出せるのかみたいなことをやはり考えていく必要があるなっていうのは思います。まあこういう話って実はプログラミング的思考にも近いんじゃないかなと思っていて、まあこれも以前なんかの配信で話したかもしれないんですけど、どちらかというとこう理論を考えながらコードを書くというよりはですね、プログラミングの作業って大体実際に書いてみて動かしてみて、まあその結果を見てですね、エラーメッセージを見て判断するみたいな、で、まあ、どうやったら、どう改善したらうまく動くのかみたいなことを繰り返していくっていう、その反復的なプロセスによってですね、作りたいものが出来上がるみたいな側面の方が大きいかなと思うので、まあ、当然理論も重要なんですけど、まあ、この実践的なプロセスによってですね、ものが出来上がっていくっていうのが、このプログラミング的思考法なんじゃないかなっていうふうに思います。あとですね、本当の組織の価値観とか文化みたいなのを、まあ、探るヒント、を与えてくれている言葉とも言えるんじゃないかなっていうふうに思いました。第150回の配信でピープルファーストという話をしたんですけれども、まあ、まさにですね、こういう細部をな大事にしていくっていう、まあ、その文化をですね、組織に当てはめていくと、まあ、一人一人を大切にしていくっていう、このピープルファーストの考え方に行き当たると思うんですよね。なので、まあ、組織のために犠牲になる人を出さないみたいな、まあ、そんなような感じかもしれないんですけど、まあ、私はですね、よくこう複数人で仕事をすること、まあ、チームで仕事をすることのメリット何って言ったらですね、1たす1を3にするみたいなことで表現するんですけど、まあ、こういうことがですね、起きうる、まあ、可能性を秘めているとも言えるので、まあ、そのためにはですね、まずその一人一人を大事にしていく文化が根底にないといけないんだろうなとも思います。で、この辺の話、総合的に考えるとですね、たどり着いた、まあ、個人的な結論としてはですね、一人一人がやはり抱えている仕事とかタスクみたいなものを、まあ、単なるその、積み上げ型のタスクというふうに見なすんじゃなくて、クリエイティブなものなんですよっていうふうに、こう、アピールしていくというかですね、で、そのアピールしていく方法も、もうちょっとそのエンジニアリング的な観点でですね、まあ、チューニングをしていくみたいな側面が必要であるかなと思います。で、その結果ですね、組織運営とか組織そのものがですね、クリエイティブな存在みたいなものに昇華していくっていうことが起きてってですね、で、まあ文化みたいなものが芽生えると思うんですよね。で、そういう風になっていくと、よりこうハッピーになっていくんじゃないかなっていう風に思いました。第161回の配信は以上です。
ご意見ご感想などあれば、ツイッターアカウント T ちくばまで、ハッシュタグは CEOFM です。